土葬と鈴。これは知人から聞いた話である。今でこそ亡くなった人は火葬してからお骨をお墓に納めるのが一般的であり、それが当たり前のことだと思っている方も多いのかもしれない。しかし、実は現代でも土葬というもの自体は法律で禁止されているわけではない。だからといって誰でも簡単に土葬することができるかと聞かれれば、その辺はグレーゾーンということになるのだが。ただ、外国では未だに土葬が一般的な国も多く、町葬などという過激なものまで存在しているのだから、土葬自体が悪いというわけではないのかもしれない。実際自分が死んだとしたら、火葬されて骨だけになるよりも、そのまま土の中に埋められた方がより自然に還るという意味では好ましいとさえ考えてしまう。そして実は現代でも、土葬によって死んだ人をそのまま土の中に埋葬するという形をとっている集落というのがやはり存在するらしい。知人の出身地である中部の山間部にある集落では、昔から今に至るまでずっと土葬が行われているのだという。そしてその集落では、人が亡くなると数日間かけて葬儀をし、個人と最後の別れをした後、村人全員が見守る中で遺体は土の中に埋められる。その際、個人が愛用していた品々も一緒に埋葬されるのだが、それと同時に紐がついた鈴も一緒に埋葬されるのだそうだ。それは過去に仮死状態だった人を誤って埋葬してしまった教訓によるものらしいのだが、遺族にしてみれば万が一でも蘇ってほしいという希望もあるのだろう。その地域では、どんな死に方をした者に対してでも遺体と一緒に鈴を埋葬し、そこから伸びた紐が地上につながっており、万が一でも鈴が鳴らされればすぐに土を掘り返すというしきたりになっているのだという。しかし、一度死んだ人が蘇るなどということはそうそう起こるものではなく、今では単なる形式だけのものになっているらしい。しかし、想定外のことというのはいつでも起こりうるらしい。それが今夜の話である。知人が高校生の頃は高校の近くに下宿していたのだという。その集落の近くには高校というものはなく、あるのは分校という名の小さな小学校と中学校だけだった。そしてその集落から1日2往復のバスしか出ておらず、知人は仕方なく市内に下宿しながら高校に通っていた。過疎化した田舎での暮らしでは麻痺していた感覚や常識というものが市内での生活により再認識させられたという。毎日が常に新しい発見の連続だったという。そしてある時、その集落に住む親戚が亡くなった。亡くなったのは知人のいとこだった。知人にとっては年上のいとこにあたるその女性とは小さな頃からよく一緒に遊んでいたし、年もそれほど離れていなかったので、亡くなったと聞いた時はとても驚いたという。なんでそんなに若くして死んだのか。そんな思いが頭の中を駆け巡った。その亡くなったいとこというのは、親戚の中でもとりわけ優秀な女性であり、常に模範となる女性だった。それでいてすでに結婚していた故人は、少し大人びた感じでいつも知人には優しく接してくれていた。だから知人も葬儀を手伝うためにしばらくの間高校を休むことになった。地元に戻った知人だったが、 個人の遺体は奥の間に安置されたまま誰もその部屋に入ることは許されなかった。いつもなら普通に布団に寝かされ誰でも死に顔に会うことが許されるのに変だなと思ったという。これではいとこにお別れも言えない、そう思ったという。それでも親たちの指示に従い、知人は決して奥の間には行かなかった。その集落では親戚や年寄りの指示は絶対的なものだったから。そして個人と対面できないまま葬儀は進められた。そして知人は両親からいとこはすぐその日のうちに土葬されるのだと知らされた。それまでその集落の葬儀では少なくとも3日から5日間は葬儀が続けられた後、村人全員の立ち会いのもとに遺体が土の中へと埋められるのが常識だった。だからその点でも知人は強い違和感を感じていた。そしていよいよ遺体を土葬する段になった。そこでも知人は少し不思議に思った。通常は1メートルほどしか掘らない穴が、その時は底が見えないほど深く掘られていたのだから。しかもその場に立ち会ったのは村人全員どころか親戚がほんの数名だけ。そして遺体の入った重い木箱を埋める役目を担った力自慢の男たちだけだった。そして遺体を木の箱に入れ、それを地中にゆっくりと下ろしていく際、泣いている者は誰もいなかった。知人を除いた全員が早く土の中に埋めてしまわなければという焦りと緊張が入り混じった顔をしていたという。その時、急に個人の夫が大声で叫んだ。どうして鈴を入れないのかと。遺体と一緒に鈴を埋めるのがしきたりになっていたから、確かにそれを聞いた時知人も不思議に思ったという。これじゃあ妻が生き返ってもわからないじゃないか。いや、これはお前のためにしていることだから、今回ばかりは鈴は入れない方がいい。そんな大人たちのやりとりを知人はただ黙って聞いていたが、そのうち夫の言い分が通り、鈴も一緒に埋葬されることになった。その時周りの大人たちが、本当にどうなっても知らんぞと吐き捨てるように言っていたのが強く記憶に残っているという。そしてそれは埋葬した日の夜から始まった。鈴が鳴るのだ。しかもまるで坊さんが読経の際に木魚を叩くかのようなリズムで。その鈴というのは万が一鳴らされれば村中の誰にでも聞こえるような仕組みになっているそうであり、すぐに遺体を掘り返す決まりになっていた。そしてその鈴の音は一晩中鳴り響いていた。その鈴の音を聞いた知人も両親や祖父に、鈴が鳴ってる、早く助けてあげなきゃと言ったらしいが、両親も祖父もまるで聞こえていないかのように平然と構えていた。そしてそれは個人の夫の場合もっと大変だったらしく、急いで墓を掘り返そうとする夫を何人もの大人たちで無理やり取り押さえたという。その鈴の音も朝になるとすっかり消えてしまい、いつもの平穏な村に戻っていた。葬儀の間中降り続いていた雨が未だ止まないことを除いては。そして夜になると再び鈴の音が一晩中村に鳴り響いた。 知人もまた昨夜と同じように両親や祖父に訴えたのだが、よく見ると両親も祖父も何かに怯えているように見えてしまい、知人は口を閉ざしたという。何か得体の知れないことが起こっている、そんな気がして怖くなってしまったから。しかし夫はそうはいかなかった。昨夜と同じように土を掘り返そうとした。そしてそれを止めた村人に大怪我をさせてしまう。結局その夜も夫は土を掘り返すことはできなかった。それどころか村人に怪我を負わしたということで、大きな土蔵の中に監禁されてしまったという。土蔵の中からは、早く助けないと大変なことになるぞ、そんな声が響いていた。それでも夜が来るとまた村中に鈴の音が鳴り響いた。そしてそれは土蔵の中から大声で叫ぶ夫の声と共鳴するかのように耳に痛いくらい響いた。そしてその頃になると、もう両親たちは耐えきれないかのように必死で両耳を塞ぎ、恐怖と戦っているのが伝わってきて、とても怖くなったという。そんな夜が7日間連続した。そして8日目に、ようやく鈴の音は聞こえなくなった。土蔵の中からは相変わらず夫の叫び声が聞こえていたが、その声もなぜか、
早くここから出してくれ、あれがやってきてしまう、
そんな声に変わっていた。それでも鈴の音が聞こえなくなったことが全てを解決したのか、両親だけでなく村中の人たちが皆ほっとした顔をしていたのがすごく奇妙に感じたという。生き返ったいとこが鈴の音を鳴らせなくなってしまったことがそんなに嬉しいのか。知人はいとこを見殺しにした罪悪感を一人で感じていた。しかし会議は7日間で終わったわけではなかった。それから真夜中になると、家の外を誰かが這いずるように動き回る音が聞こえるようになった。そして朝になると大人たちが土葬した場所に集まって、何か必死になって作業をしていた。しかしそれでも家の外を這いずる音は一向に収まらなかった。それどころか家の中からも音が聞こえるようになった。さらに土蔵の中に監禁されている夫の声が、まるで気が狂ったように意味不明なことを叫ぶようになっていた。だからその頃になると夜は完全に外出が禁止された。知人も家の中で過ごしていたらしいのだが、ある夜寝ているとスーッと部屋の襖が開いたという。誰か来たのかな、そう思って知人は布団をめくろうとして固まった。そこには顔が潰されたようになり、腐りかけた女が立っていた。それは間違いなく死んだいとこの姿だと分かったという。そしてそのいとこは何もない顔で部屋を見回して、その後再びスーッと襖を閉めて出て行ったという。知人は恐怖で震えたまま一睡もできずに朝を迎えたが、その朝土蔵に監禁されていた夫が外から鍵がかけられたまま行方不明になっていたという。そしてその日もやはり土葬した場所で大人たちが必死に作業をしていたが、その日以来怪異は収まってしまったという。 そして大人たちはこう話していたという。あいつが望んだことだから、あの子もこれで本望だろうから。そしてそれを聞いていた知人はとても恐ろしくなり、予定を繰り上げて市内へ戻ったという。結局行方不明になった夫の捜索は行われなかったという。今となってはいとこがどんな死に方をしたのかはわからないが、大人になってからも両親にその話をすると、知らない方がいいとだけ言って何も教えてはくれないのだという。ちなみにその地方では死人帰りという邪法が伝説として今も語り継がれているらしいのだが、それと何か関係があるのだろうか。以上、土葬と鈴というお話でございました。